それではですね、皆様方と一緒に、聖書の中から考えてみたいと思います。最近ですね、このマイクって言いますか、これを使って、ネットに入れてるんですね。本庄教会のホームページがありまして、そこを開きますと、毎週の礼拝宣教が聞けます。ぜひ皆さん、聞いてみてください。本庄キリスト教会で検索すると、うちの教会のいろんなこう活動の様子というか、出てまいりますので、ぜひご覧になっていただけると幸いです。今日はですね、皆様方と一緒に、記念の礼拝を持たせていただき、本当に感謝いたします。25分ぐらいの時間をいただきまして、皆さんと一緒に、今日はテーマは、第三の道を求めようという題でですね、学んでまいりたいと思います。で、実はですね、皆さんご存知のように、今日は、東京大空襲があった日ですね、3月10日。で、明日が東日本大震災ということで、ちょうど8年になります。私たちの教会もずっといろいろ災害復興に今も関わっておりますけれども、このためにですね、皆さんと一緒に心を合わせて、お祈りさせていただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。天のお父様ありがとうございます。今日こうして3月10日の日を迎えることができました。今こうして日本は平和ですけれども、でも70年以上前にこの地において空襲がありました。本庄も熊谷も伊勢崎も、そして東京においては3月10日の大空襲という、その記念といいますか、そのことを覚える日でもあります。それで亡くなった方々、そして残されたご遺族の方々もたくさんいらっしゃるわけですけれども、どうぞ主の励ましと慰めが豊かにありますように、また東日本大震災で亡くなられた方々のそのご家族の上に、主の慰めと励ましが豊かにありますように、まだ3000人以上の方が、行方不明でありますけれども、どうぞ一日も早く発見されることができますように、あなたが導いてください。全国各地で、そのために、様々な行事が催されます。どうぞあなたが、その働きの上に祝福をお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。今日の聖書箇所でありますけれども、今日はヨハネの福音書から、皆さんと一緒に考えたいなと思いました。で、9章なんですね。で、ここに出てくる人物は、イエス様と弟子たちです。そしてまた、生まれつきの盲人の方が出てくるんですね。その方の癒しのところから今日考えてみたいと思うんです。まず、この箇所を見るとですね、一節が、イエス様の選びということがあります。そして2節と5節は、質問と答えというふうになってるんですね。で、6節7節が癒しの技、そして8節から12節が癒しの結果という形になるんですね。まあこういう流れになってるんですけれども、1節をちょっと見てみたいと思うんですね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと書いてあります。で、これいつ頃かなと。イエス様の生涯って実は短いんですね。この地上では33年と半分ですから、もう皆さんとっくに過ぎたという方が、ほとんどかなというふうに思うんです。33歳の頃何してたかな、いろいろこう思い出しながらですね、見られるといいと思うんですけど、でこの、イエス様がここで盲人と出会ったっていうのは、十字架につけられる半年ぐらい前なの。ですから約33歳の頃。この地上の生涯においては、33歳の頃、ここで、盲人の人と出会うわけですね。場所はどこかと言いますと、これは、エルサレムの南にある小さなシロアムの池という人工の池なんですね。で、ここで、盲人とイエス様は出会いました。で、ここに出てまいりますように、この盲人は、途中失明の方ではないんですね。それは生まれつきの盲人の方だったということです。全盲ということでありますので、見える世界というものを経験してないんですね。で、どういうふうに昔の人はそういう中で生活していたかというと、それは、 人通りのこういう神殿は、たくさんこう人が、来るんですね。特にこの時は、祭りがありました。カリオの祭りというね、そういう祭りがありまして、そして人々がこうたくさん来る。で、そういうところの道端で座って、人の善意で収入を得ていたということなんですね。で、彼は自分の責任で盲目に生まれついたわけではありません。でも、現状を受け止めて、目が見えないという中で、彼は生活せざるを得なかったんですね。まあ、そういう一人の人がいたということであります。で、イエス様という方はですね、弱い立場の人がいると、必ず目を留めるんですね。そういう人をこう通り過ぎて、権力があって、お金がある人だけにこう、寄り添う人も中にはいますけれども、イエス様の場合は逆です。イエス様の場合はいつも、弱い立場の人、そういう人を、イエスキリストは選ばれるんですね。そして、そういう人に常に関心を持ち、助けが必要な時には助けを与えるという。まあ、そういうお方がイエスキリストだということですね。ですから、キリスト教会も、そういう、このイエス様に見習うという姿勢は必要になってくるわけであります。そして、2節からこの5節までがですね、今日の話の中心なんですね、ここは。どういうことかって言いますと、その盲人の方を前にして、弟子たちが、イエス様に質問するわけです。この質問から、イエス・キリストのこの言葉があって、癒しの技があるわけですけれども、先生、これはイエス様のことですね。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？とこう、聞くわけなんですね。こういう質問の仕方っていうのは、非常に厳しいものがありますよね。日本的に言うと、何かの、この、罪のですね、罰が当たったから、こう、目が見えなくなったんですかっていう言い方をよくするかもしれません。で、この当時の、この地方の人々は、すべての苦しみの原因は、何がこう、罪があるからだっていうふうに考えてた。全員の人たちがそういうふうに考えた。だからこれ、弟子たちの質問っていうのは、この時代の、この当時の人々の考えとしては、これは普通の考え方だったね。なんでこんなイエスの弟子たちがこんな変な質問をするのかなというふうに思う人がいるかもしれませんけど、当時の人々はまあそういうふうにこう考えていたということなんですね。で、誰が罪を犯したからですかという中で、ちょっと面白い質問がありますよね。これよく見てみると。例えば、この二節の質問の中で、この人ですかって言うんです。で、この人ですかってこう言ったときに、この人は生まれながら盲目なんですよ。それなのになんで、この人ですかって言うのかなっていう、こう、変な感じしますよね、読んでいくと。で、どういう考え方かと言いますと、当時のですね、宗教指導者。まあ、イエス様といつもこう敵対関係にあった宗教指導者は何と教えたかというと、それはね、胎児のうち、こう、お腹の中にいる、その赤ちゃんの胎児のうちからですね、人というものは、良い性質と悪い性質があるんだと。で、悪い性質があると、その赤ちゃんは敵意を持ってお母さんのお腹を蹴っ飛ばすんだ。そういうふうに考えたんですよ。で、そういうふうにこう考えてました。それは、お母さんのお腹をこう蹴飛ばすということは、それは、両親を敬わない罪なんだと考えて、人々にそういうふうに教えた。だから、そういうことがもう一般の彼らの考えの中に染みついていってしまったんですね。ですから、この質問は、当時の人からすると、ごく普通の質問だったということですね。なんとも盲目に生まれついた彼には酷な判断、裁きかなというふうに思われます。もう一つの答えは、質問はですね、どういうことかというと、彼の両親ですか？ 何か彼の両親が何か悪いことをしたから彼はこうなったんですかと、まあ、因果応報と言いますけどね。そういう、こう、考え方があったわけですね。だからそういうことですかって聞くんです。日本人だとどっちかというと、罰が当たったということで、その両親ですかという質問の方がなんとなくわかる感じがするんですけどね。まあ、そういうことで、この一つのことに対して A か B かということを、弟子たちはイエス様に問いかける。ところが、3節見るとですね、イエスの答えが出てくるんですよ。A か B かではなくて、違うよ。それは彼でもないし、両親でもないよ。ということなんですね。それがこの3節でイエスは答えられたっていう言葉の中にあります。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。これ否定してるんですね。この人がそういうことに、原因ではないですよ。親がどうのこうのでもないですよ。じゃあ、その答えは何なのかっていうと、神の御業、神の業がこの人に現れるために、今彼はここにいるんだよっていうふうに言っている。それが、イエス様の、答えなんだよね。私たち日本人だったならば、それはやっぱり先祖の罪なのかな、なんていう答えが多いのかもしれませんけれどね。そして何か不幸と思われることを先祖のたたりと決めつけて、そしてお金を巻き上げるような悪徳宗教家もいるくらいですから。でもイエス様の答えはもう全然違うということですね。A でも B でもなくて、第三の道があるんだということをイエス様はここでおっしゃったわけですね。それが、この神の業がこの人に現れるっていうことです。で、この言葉の意味はどういうことかと申しますと、それは特定の病気や試練を受けても、それを罪の結果と断定しちゃいけないよってこと。何か不幸なことがあったりしたらね、あの人の家はこうだから、あの人はこんな人だから、こうだから、よく言いますよね。そういうことしちゃいけないよ。イエス様は言うわけですね。第三の道、神の御業が表される。創造主なる神は、人がそれぞれ様々な弱さを持って受けることを許してます。私たちのうちもそうですね。様々な欠陥とか弱さっていうのは誰も持ってる、実は。で、盲目であったり、体が不自由であったり、また生まれつき、その手足がないということも時にはありますよね。そういういろんな、こう、様々なことがあります。あるいは精神的に不安があったりとか、いうことでありますけれども、でも、そういうことで生まれることがよくあるけれども、それは全部神の許しの中にあって、この世の中で立派に生きられるよっていうことをイエス様は言わんとしているわけであります。確かに家族にとってですね、それは重荷でありますけれども、でもそれだからといって神に呪われているとか、この世の中に必要ないとかね、そういうことではもう全然ないということなんですね。むしろそういう人のうちにこそイエス様は積極的に、彼のようにですね、その彼のような人にこそ神の御業が現れるんだ、栄光が表されるんだという積極的な言い方をするわけですね。まあ、そういうことで様々な弱さを持っていること、それは決して許されないことではなくて許されることであって、そしてそれは価値のある人であるということにもつながってくるということであります。これが非常に大事な言葉ですね。今日のところ中心は3節のこの人が罪を犯したんではない、両親でもない、神の業がこの人を通して表されるんだ、まあ、こういう視点というのは非常に私たちには欠けていますので、今日ここから学び取っていきたいと思います。そして6節7節とこう続くわけですね。それはイエスの癒しの技っていうのがあるんです。で、何と言ってるかっていうと、イエスはこう言ってから、面白い治療方法をここではしてるんですね。癒しのことをしています。地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた、行って白雨の池、使わされたものという意味、そこで洗いなさい。で、彼は行って、癒されるという、そういうことを経験するわけですね。 で、今日、教会でイエスのこの癒しの技を見たから、じゃあ自分も椿で泥を作って、何かこう、やるといいよなんて思わないでください。まあそういう人は誰もいないと思いますけども、本当にこれはイエス様がしたことであって、これは私たちがやることではありませんので、そういうことですね。そして、ここで、どうしてこういうふうにしたかって言いますと、ありえないようなことをして、あえてありえないようなことをして、彼の信仰が育つということを思って、これはしたのだと思われるんですね。だって、そんなことしませんから。でも一部には、もちろん、そういうことを当時の人はしたという記録もありますけれども、でも、普通はしないことです。あえてでも彼の信仰がそれによって育つ。故にですね、彼は、七節で見たときに、イエスの言葉を信じて、シロアムの池に行って、目が開かれるようになったという奇跡が起きてるんですね。でシロアムの池っていうのは、エルサレムの南の方にあります。小さな池ですね。そして、そんなに深くない、小さな池ですね。人工池のような感じですね。ネットでも必ずですね、画像出てきます。シロアムの池ってやると、画像でバーッとこう出てくるんですよね。よくわかります。場所もエルサレムの南。今も残っている。これが、イエスの癒しの技でありますね。そして、8節からこの12節、最後の部分でありますけれども、癒しの結果どうなったかって言いますと、それは、論争が起きるわけですね、いろいろ。8節見ると、近所の人たちや、前に彼が物乞いをしていた人を見ていた人たちに言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか、ということであります。他の人は、これはその人だと言う。また他の人はそうではない。その人に似てるだけ。でも当人は私がその人だと言うわけですね。なぜこんなに分からなかった？これ本当に分からなかった。それは激変したの。もう顔が激変するということですね。ちょっと話は違いますけど、イエス様を信じて救いをいただいて、そして天に召された方々をね、今日特に私たちは覚えて記念の礼拝してるんですけど、天の御国に行ったときは、皆さんのお父さんお母さん、あるいは兄弟姉妹、それは全く変化してるんです。激変なんです。あれ？これお父さんっていう感じなんですよ、実際は。あ、これお母さんですか？最高の状態で、天の御国で生まれ変わるっていうのは聖書の言わんとしていることなんです。激変するんです。なぜかというと、栄光の体に変えられるっていうのが、この天の御国の様子ですから、激変なんですね。で、そこまではいかなくても、彼も目が見えるようになって、彼の全姿が激変した。だから、ここで論争が起きる。いや、その人じゃない。違うよとか、いろんなことが、言われるということはそういうことですね。まあ、そういうふうにしてですね、彼は、激変して、行きました。これが、癒しの結果。どうして彼は癒されたかっていうと、これは、イエス・キリストの言葉に従って、彼は行って洗いなさいって言われた時に行って洗ったんですね。信仰というのは非常に単純なの。イエスの言葉に従うと人生が変わるということ。彼は自ら示しているわけですね。そして、これ以降、この12節以降ですね、ずーっと実は話し続くんです。9章の41節までこの話はずーっと話が続いていきますから、ぜひもし関心のある方は続きまで読んでいただけると幸いであります。で、今日このところからですね、今日私は皆さんと一緒に2つ適用して考えたいと思うんですね。いつも言いますけれども、聖書は、この聖書を読んで、そして内容が分かったっていうだけでは50点なの。50点なのね。なぜかというと、内容が分かりました。そしたら、これを自分たちの生活に当てはめていったときにどうなるのかってことが分かると100点なんですよ。それは聖書の読み方なの。あ、2000年前のあったこと、こういうことあったのねって理解するのは50点。そして残りは何か、これは自分に適用して考えていく。そういうことで必ず、牧師のメッセージの時は、適用ってのがあるんですね。で、どういうこと今日適用したいかっていうと、一つは、これは、試練や苦しみの意味について考えましょうと。試練や苦しみの時になる時は余裕ないですね。もう夢中ですから。もう本当にそこから逃れるためにどうしたらいいのか。 を一生懸命考えて、そして、私たちはそこから何とか、逃れたいと思うわけですね。でも、ちょっと立ち止まって考えてみようということであります。で、一つは何かっていうと、それは、8年前の、東日本大震災の時、この辺も揺れましたよね。私も栃木県の、足利というところに教会の牧師としていました。で、出張で今市というところにいましたね。まあ、今の日光市ですけども、そこにいた時本当に揺れてですね、もう家具が倒れそうで、もう必死になって抑えた、そのことをはっきり今でも覚えているわけですね。もうあれはやっぱりこう自分の人生の中で最大の今のところの揺れですからね。東北の人たちはもっと大きな揺れがあったし、そこにまた津波まで来たわけですからね。あるいは原発の事故まであって、未だに大きな課題を抱えているわけでありますけれども、で、その時にある人が言ったんですね。どういうことかというと、東北地方の人々は罪深くて何か悪いことしたから、ああいう大きな地震や津波が起こったんだっていうことを結構言う人いたんですよ。まあ、因果応報的なことでですね。もう全く根拠のない話なんです。でもそういう人が実際結構いました。そういうことを思い出しますね。で、あるいは、重い病の中にある人に対して何て言うかというと、これは先祖の罪の結果だからお払いしなさいって言うんです。あるいは100万円出しなさいって言うんです。あるいは500万出しなさい、壺を買いなさいと、いろんなことを言って、先祖の、たたりだって、戦国時代の時に多くの人を、あなたの先祖は侍で人を切ってったでしょ。だから、それがみんな、あるんですよ。だからそれはお払いしたり、あるいはこの壺を買ったり、いろんなことをすれば、免れますからね、って言って、悪徳商法があるわけですね。まあ、そういう現実に、悪徳宗教家もいるわけです。まあ、そういうことは、今日確認したいと思いますけど、全くありません。試練と言いますか、そういう苦しみね、病気とか特に、そういうもの、あるいは東日本大震災、それは、その人がどうのこうのということは、全く皆さん関係ないので、ぜひ、そういうことを言ったり、あるいは言われている人がいたら、助言してあげれば幸いだと思います。そして、それは、そういうな時にあること、時こそほど、神の御業が表されるんだ、ということなんですね。ですから、一歩こう、退いて、自分が今、試練や苦しみの中にあるときに、一歩退いて、冷静に受け止めるときに、神の御業が働くんだ。そういう受け止め方をされると、素晴らしい道が開けます。また二つ目です。それは、今の話とのつながりなんですけど、第三の道がある。ね。私たちは物事を決めるときに、今日のこの弟子たちの質問のようにね、A か B かでしょ。大体、イエスかノーか、なんですよね。でも、聖書が教えるのは常に上からの道があるんだ。上からの答えがあるから、それを聞いて受け取っていく習慣を身につけたら幸いですよね、ということです。どっちかじゃなくて、天の神から教えられて、御心が示されていく道ですね。それをクリスチャンよくやるんですよ。どういうことかっていうと、イエス様に信頼して、イエス様に会話するんです。それ祈りなんですけど、で祈りっていうのはこう一方的によく祈るってこう思われがちなんですけど、そうじゃないんですね、祈りっていうのは。祈りっていうのは会話ですから、イエス様にこうなんですけど、とか言ってこう祈るんです、会話する。そうすると、そのどう思いますかって言った時にイエス様は声なき声で語りかけるんです。まあ、はっきりした声というよりもむしろ沈黙の中で声なき声を持って私たちの心に語りかけて教えてくれるんですね。これはクリスチャンがよくやる手法なんですよ。これが祈りなんです。で、人ってのは祈る存在ですから。人だけでしょ？私猿に乗ってるの見たことまだありません。祈るのは本当に人だけですからね。そういうことで祈る、創造主なる神に人は祈るわけです。そしてイエスに祈るときに声なき声が示されますから、ぜひ今日皆さんそれをしてみてください。そして実はそれが一番安心安全で確かな道なの。そしてあなたを通して神の御業が表される最高の道なのね。そしてこのイエスと 語り合う時に祝福があって、これが第三の道でありますね。そしてこの道はですね、ぜひ覚えていただきたいんですけど、祝福はですね、子供から孫、親から子供、子供から孫というのをずーっと続く祝福の道、これがキリストにある信仰の道でありますね。ぜひ今日皆さんですね、イエス様に祈って、答えを聞くという習慣を身につけられると幸いだと思います。人生が確実に変わってくるね。はい、最後の結びになりますけれども、盲人を前にしてイエス様は、A か B かの道ではなくて、神の御業が表される第三の道を教えてくださいました。今日私たちはですね、イエスによって祝福の道があることを覚えていければ幸いです。そしてそれは今申し上げましたように、この祝福の道は親から子へ、子から孫へというね、続く本当に豊かな恵みの祝福のものなんですね。ぜひこの受け止め方を真剣にしていただけるとき幸いです。で、最後に一言。このシロアムの池ですけど、シロアムの池は水がゆっくり流れるそうです。ガーッと流れる。ゆったりと流れて。その中、そのところに彼は入って、洗って癒されたということでありますね。それと同じようにですね、イエス・キリストは今も生きておられて、私たちをこのシロアムの池のようにゆっくり包み込んでくださる。そういうお方なんですね。ぜひ、このイエス様というお方、心優しく減り下っているイエス様というお方を受け止めていければ幸いです。で、今日、この主法を皆さんにお渡ししましたけど、暗唱聖句っていうのをちょっと、用意しました。ちょっと皆さんここ、もし差し支えなければ一緒に読んでいただいてもよろしいですか？最後にこれ読んで終わりたいと思います。それでは、お読みになってくださる方は一緒にお願いします。1,2,3 はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。はい、これイエス・キリストの有名な言葉ですね。もう聖書の中でも本当に有名な言葉ですけれども、疲れて、そして重荷を負って、本当に自分の頑張りでもう頑張れないとかね、いろんな人がいますけれども、そういう人はイエスのところに来なさい、イエスは休ませてくれるよって言うんですね。じゃあどういうことかって、心優しく減り下っている、これがイエス・キリストなんですね。そしてイエス・キリストの首輝を、首輝って、私ぐらいの年齢になると分かるんですね、首輝だから。昔田んぼでね、馬とか牛とかこうずっとこう耕すときにですね、牛のこの首のところにね、こう木とかいろんな枠で作ったものが一緒になってね、あります。そうすると二頭の牛は、あるいは馬はこう上手にこう行けるんですね。それ首輝っていうわけですからね。だからイエス様と首輝を共にするって、そういう、じゃあイエス様と共に歩むっていうことですね。で、そのイエス様の首輝は負いやすくて荷は軽いから安心なんだよっていうことをここで言っているわけです。ぜひ皆さん、イエス様と共にこう首輝を負って歩んでいけるような、そんな人になれたら幸いじゃないでしょうか。またこの教会で信仰を持たれた方々は、そのように信じて歩んだ方々なんだということを覚えてですね、いければ幸いです。